ここからの放送は株式会社大滝工務店の提供でお送りいたします。ななこチャットラジオ、週の前半月曜日火曜日はこれが私の生きる道をテーマにお届けいたしております。さあ、それではお待たせいたしました。今日お迎えしているゲストの方をご紹介いたします。今日はね、春休みスペシャルということで中学生の方にお越しいただいております。かやわきりょうたろうくんです。こんにちは。
こんにちは。
はい、かやわきくんは城北中学校の3年生ということなんですけども、さて、ちょっとだけね、先にご紹介いたしますと、なんとね、かやわきくんは日本一に輝いたんです。何に日本一というね、クエスチョンマークの人たちに伝えると、紀の国ロボットフェスティバル2016全日本小中学生ロボット選手権でなんと日本一に輝いたということで、今日はゲストにお越しいただきました。近畿地区予選、その前に京都地区予選を勝ち抜いて近畿地区代表で出場したということなんですけどもね。さあ、ロボット選手権、なんとなくこう舞鶴だと、ロボットっていうと舞鶴高専っていうふうに思われる方もいらっしゃるかと思いますけども、小学校中学校でもそういう選手権があるんですね。
はい、あります。
はい、小学校の時から出てたんですか？
いや、中学校になってから。
あ、そうなんですね。
はい、
何かきっかけがあったんですか？
中学1年生の夏休みに舞鶴高専の公開講座で、
はい、
それでロボットを作ろうっていう講座だったんですけど、
はい、
それが大会につながっていて、そこから始まりました。
うん、体験っていうのが大会につながってたということですか？
はい。
あ、じゃあそこで体験してどんなロボットを作らはったんですか？
その年はバドミントンのシャトルをカゴに投げ入れるっていう競技だったんで、
は
い、
うん、
そのバドミントンの羽をカゴに投げ入れるロボットを作りました。
それまでは全然ロボットとか作ったことはなくてですか？
はい、全くなかったです。
すごい。それが言うたらまだ2年前ぐらいのことですよね。2年半前ぐらい。そして初めてそのロボットを作るにあたって、材料とかなんかどんなことしようとか考えていったわけじゃないんですよね。
はい、そしたら最初はそうでした。
はい、うん、体験やもんね。
はい、
でもその時に体験されて、じゃあ大会にもって言われた時どういうふうに思われましたか？
頑張って大会なんやったら作ろうって思いました。
うん、その時どんな材料で作ったんですか？
その年は、
うん、
その最初に基本的な材料だけは配られるんで、
うん、
その材料を使って作りました。
あ、与えられたものの中で作ったということですか？そしたら、
はい。
おお、でも一から作るわけでしょ？
はい、そうです。
なんかちょっと、もう一つピンとこない方もいると思うんですけど、そのロボットというのは、そしたらバドミントンのそのシャトルをどっかカゴに入れるっていうような競技？
はい、そうです。
そしたら、どれぐらいの大きさのものですか？
その年は50cm×50cm×50cm の立方体に収まるロボット、うん、という規定が。
そしたら意外とちっちゃいものですね。50センチ四方って言ったら。
はい。
でも投げる動作もいるんですよね。
そうです。
投げる、なんか言うたらこう人間で言うところの手に当たる部分っていうのも入れて50センチの中ですか？
はい、そうです。
そうなんですか。そしたらあんまり大きくこう振りかぶってみたいなことができない感じ？
あ、そうです。
あら、どういうとこ工夫されました？
僕はその投げる人が多かったんですけど、うん、打つっていう動作でシャトルを。
なるほど。ということは野球のバッティングみたいな感じ？
はい。
お、 それはどうでした？
そんなに成功しませんでした。
そうなんですね、まあ、初めてやしね。でその大会はじゃあ、上の方の大会には出られずですか？何位だったんですか？
ちょっと地区大会では、はい、そのくじ運が試合のくじ運が良かって、
うん、
たまたま準優勝に
入れて。おーすごい、素晴らしいじゃないですか。
ありがとうございます。
いやロボットを見たこともというか、そういう風なのを作ったこともなくって、初めて体験からやって準優勝ですか？
はい。
はあ。そしたら準優勝やったら上の大会にも出られるんですか？
出られました。
おお。そしたらいきなりもう全国大会。
はい。
あ、そこへ行った時に、行く時にはまた違うロボットを作っていったんですか？
いや、競技はそのまんまのルールなんで、うん、より強くするとかそういうのはできますけど、ルールは変わらないんで、同じ機能のまんまちょっと成功率を上げたという感じで。
え、成功率どんなして上げたの？
ちょっとそのカゴに羽が届かない時とかあったので、
その
もうちょっと射程距離伸ばして入るように頑張りました。
すごいね。なんかで全国大会ではどうでしたか？
全国の壁を思い知らされました、
うん、まず1年目やしね、はい、そうなんですね。その全国の壁、どんな感じの人が多かったとかありますか？こんなすごい人がいたよとか。
僕はそのカゴに入るか入らないかっていう、
うん、
まあ、ロボットだったんですけど、もうその年の優勝の人は、
はい、
絶対入れて勝つという、う
ん、あ、もう言うたら百発百中的なロボットですか？
そうです。
うわー、すごい、そんな人もいるんですね。はい、じゃあちょっと CM 挟んで、その後の、結果とかも聞いてみたいと思います。
家づくりは暮らしづくり。家に暮らしを合わせるのではなく、暮らしに合わせて家をデザインする。それが大滝工務店の家づくりです。電話 0773-75-3241 0773-75-3241 株式会社大滝工務店。
引き続き株式会社大滝工務店の提供でお届けいたします。ななこチャッターラジオ、今日は私坂根道子が担当しています。今日はですね、城北中学校3年生の茅脇亮太郎くんにお越しいただきました。なんと茅脇くんは木の国ロボットフェスティバル2016全日本小中学生ロボット選手権でなんと見事日本一に輝いたということなんですよね。それでいろいろとお話を伺っています。さあ、それでは続きも聞いていきたいなと思うんですけども、さあ、そしたら1年目もね、思い知らされて、今度2年目、なんかリベンジとか思われましたか？
そんなにリベンジ精神はなかったです。
あら、そうだったんですか？
ちょっとどっちかというとロボットを作るのにハマってしまって、うん、
いろんな
ロボットを作ってました。
あ、
例えば2年目の競技だったらペットボトルを台の上に運ぶという、う
ん、ペットボトルを台の上に運ぶ、
あ、水が入ってちょっと重たくなっている。
あ、はい。
で、まあ、なんていう、みんなはペットボトルを挟んだりすくったりして持ち上げて台の上に置くっていうのが、みんなそういうロボットがいっぱいいたんですけど、僕はその持ち上げたらそんなに面白くないなって思って、その台に続くスロープをロボットが構築して、そのスロープを伝ってペットボトルを押し上げていくようなロボットを
ということはロボットから何かアームみたいなものを出して、そのスロープを、そのペットボトルを置く台のところまで引っ掛けて、それで押し上げていく感じですか。
はい。
おお、すごい考えましたね。
はい。
はあ、それ結果はどうでしたか。
結果は地区大会の準決勝で負けてしまって。
ああ残念。何があかんかったとかっていうのはあります、反省点とか。
やっぱりその挟むとか持ち上げるとかの人は強いなって思いました。
ああ、確実な感じなんかな。はい。そして今年ですよ、3年生になって、お聞きの皆さんね、この紀ノ国ロボットフェスティバルっていうのは毎年毎年課題が変わるということで、毎年違うロボットを考えないといけないんですよね。
はい、
はい、で3年生の今年はどんなロボットだったんでしょうか。
今年はその100円ショップとかで売っている、
はい、
発泡スチロールのブロックを20個使って、
はい、
どれだけ相手より高く詰めるかという競技でした。
あれむっちゃ軽いから、なんかちょっとした拍子にすぐ倒れてしまいそうですけどね。
はい、その今年の高専ロボコンのルールではちょっと似たような感じでブロックを積んでいくルールだったんですけど、
はい、
その高専ロボコンは1回積んだらそれが記録として残るんですけど、
はい、
この僕らの大会ではその倒れてしまったらまた0センチからだったので難しかったです。
なるほど。じゃあその制限時間の一番最後のところで立ってるのが一番記録になるということですか。
そうです。
わあ、そしたらもうなんか気抜かれへん感じやね。
はい。
ああそうですか。でまず地区予選はどうでしたか。
地区予選は、ま、頑張って3年生やしもう後がないから、今年はほんまに真面目に頑張って作ろうって思って頑張って作ったんで、地区予選は結構勝てました。
はい。で地区予選優勝して、そして、全国大会、実はね全国大会には海外からもなんか来てはったらしいですね。九州、四国、中国、東海、関東、近畿、そしてさらには中華人民共和国の代表42人のトーナメント戦ということで、で当たっていってっていうことなんですけども、さっきちょっとブロックの大きさ聞いたんですけども、平べったいところが10センチ、6センチ、6センチ ×10 センチ ×21 センチの20個なので、普通に積んだら6センチを20個積んだら120センチですよね。
はい。
で、茅脇くんの記録は何センチあったんですか。
僕は153センチ積みました。
おかしい。
ありがとうございます。
120センチにしかならないのに、どうやったら150センチになるんですか。
その6センチずつとか、そう同じ向きで積み続けたら、
うん、
ブロックがちょっとずれてたりへこんでたりすることがあるので、その倒れやすくなったりするので、はい、僕は縦横っていう感じで、その安定感あって、しかもその21センチの面を使いつつ、うん、高さを稼いでいきました。
すごい。そうなんですね。それで縦横して153センチ。なんか崩れそうになったとかなかったですか。
練習を毎日3時間ぐらい積んでいったので、
はい、
もう大丈夫だと思ってました、
はい、そして、優勝されて、2位のところは 何センチぐらいだったんですか。
2位の人は最高144センチです。
10センチ近く勝ったということですよね。そしてさらに茅脇良太郎くんはものづくり大賞も受賞されたということなんですね。で、このものづくり大賞、全国高等専門学校連合会長賞ということで、今3年生で今度進学も決まってるんですよね。
はい、
はい、どちらの方に。
舞鶴高専に。
やったまた私、まあ、結構好きでね、ロボコン の, あの番組ね見るのでね、じゃ あ, あの出てくるのを楽しみに待ってます
ありがとうございます
さあでもこの時の感想どうでした？
もう夏休みにその大会のルールとか配られるんですけど、う
ん、え、夏休みなんですか？
はい。
ほんで12月に決勝？
そうです。
はい。ほんで？
それでそれまではもうずっとそれが中心的な感じで生活していて、
はい、
それでテスト勉強もそんなその時はあんまり入らんかったり
そうなんですか。
まあそんな感じで生活してたんで、うん、すごくまあ努力が実ったので嬉しかったです。
ねえ、本当にあのご両親もすごい喜んではったん違いますか？
そうです。
見に応援に来てもらったの？
応援に来てもらいました。
はい。どういう風に言ってはりました？
そんななんていうかな、いっぱい練習積んどったし、
うん、
よかったって。
ああ、もう絶対もう大丈夫やっていうあれがあったんやね。
はい、
はい。さあこのロボット選手権なんですけども、誰でも出れるわけではないんですかね？もう舞鶴高専のもうその体験の教室行って、またちょっと好きになったらまた出たりとかもできるのかもしれないですね。
はい、
ねえ、後に続く、後輩ができるかもしれないです。さあということなんですが、うん、この毎年変わるルールで、この3年間のうちで一番こう苦労したのはというところですか？
去年のルールでそのペットボトルに水が入っているって言ったんですが、
はい、
1本500ミリ全部入っているペットボトルがあるんです、うん、それがもう重たすぎて、うん、なかなか持ち上がらないんで、そこがどうすればいけるのかっていうところがすごい難しかったです。
うーん、なるほどね。あの作るって、そのロボットを作るってちょっとまだピンとこないんですけども、材料はどういったもので作るんですか？今年に限っては。
そ
して
今年はもうちょっと去年まで舞鶴高専大会にずっと出ていた、そう、僕の知ってる人が、
はい、
もう自分で木切って、うん、鉄とかですごいかっこいいロボットを作ってたんで、
うん、
今年はその人みたいになりたいって思って、今年はもう最初に配られたパーツとか使わずに、はい、全部自分で切ったりして作りました。
もう材料持ち込みで。
はい。
ああ、そうなんですね。一番苦労したところっていうのはどういうとこですか？
そのブロックを持ち上げるためにフォークリフトみたいな機構を作るんですけど、うん、そこの時にその長いレールを止めるのがすごく難しかったです。
あ、まあ、あの積み上がった高さというのが150センチってなると、それだけの高さのアームはいるっていうことですよね。
はい。
ああ、それはその積み上げるためにやっぱりそういうレールのをついでっていう風にして作ったんですか？そしたら、
その練習するたびに記録が少しずつ伸びていくんで、
はい、
その最初180センチのレールを買ってきて、
はい、
自分の強さに合わせて切って、うん、その加工してロボットにしていくんですけど、
はい、
3回ぐらい多分買いに行きました、そのレールを。
そうなんですね。まあ今年のそのね、100均で売ってるようなブロックっていうことになると、ちょっとなんかまっすぐじゃないのとかもあると思うんですけども、そのブロックを積むにあたって工夫したことがありますか？
そのやっぱりズレとかはどうしようもないんで、
うん、
そのズレがこっち向きにあったら、ちょっと例えば手前にズレ取ったら奥にちょっと置くとか、そういう練習もしてました。
そうなんや。そしたらもうそのロボットをもう確実にこちら側で操作ができるようなものを作ってたという。
はい。
ほう、すごいですね。さあ、そしたらちょっと一 曲をお届けしたいと思います、リクエストいただきましたのでおかけしたいと思うんですけども、この曲なんかもう私ら世代の曲なんですけども、ポルノグラフィティのアゲハチョウ、この曲をチョイスされた理由を教えてもらえますか？
僕の、その親しい友達が面白い替え歌を知ってて、それで原曲はどんなんなんだろうって聞いてみたら、はい、すげえいい曲だったんで好きになりました。
はい、それではお聴きください。ななこチャッタラジオ、今日はゲストに城北中学校の茅脇良太郎くんにお越しいただきました。日本一に輝いた紀の国ロボットフェスティバル2016、全日本小中学生ロボット選手権ねえ、優勝したらもう次っていうのはなんかいろいろ考えたりしているんでしょうかね。
次は高専に入るので、はい、ロボコンに出てみたいなって思います。
はい、まだね中学3年生のね、良太郎くんに聞くのもどうかと思うんですけどね、私の番組これが私の生きる道っていうのを聞いているんですが、これが私の生きる道どんなことがありますか？
僕は好きなことを追い求めようっていうことです。お
ー、ずっとロボット。
いや、僕他にもゴジラとか、うん、そういういろいろと趣味があるんで。
はい。ねえ、いつも書いてもらってるんですけどね、本当にすごい素敵なというか、もうほんまにゴジラ、シンゴジラの絵を描いていただいて、で好きなことを追い求めようっていう風に書いてもらったんですけども、将来こんなロボットを作りたいっていう夢っていうか目標がありますか？
原発の廃炉の探査ロボットをできたら作りたいなって思います。
すごいこと言ってすごいですね。はい、こないだなんかちょっとニュースにありましたよね。
はい、
あのニュース聞いてどういうふうに思われました？
なんていうか、その早くやりたいなっていうことです。
自分がやってみたいという、
やってみたいです。
そうなんですね。まずはじゃあ高専で5年間しっかりと勉強して、いろいろな知識をこう入れてっていうことですかね。
はい、
はい、まあ、でもね、そういうことって本当に私たちの身近に役に立つことになりますので、本当に頑張ってほしいなと思います。はい、ではリスナーの皆さんに、こう自分が目標とすることを、そしてまたなんかちょっと訴えたいことっていうのを最後にいただけますでしょうか？
目標ですか？はい、目標はやっぱり高専でちゃんと知識を身につけることで、訴えたいことは今は特にないです。
はい、じゃあちゃんと高専で頑張ってください。で今日もう一度ね、今から聞いた方わからないかもしれないので、ちょっともうおさらいしてご紹介いたしますね。12月18日に和歌山県で行われました紀の国ロボットフェスティバル2016全日本小中学生ロボット選手権で見事日本一に輝き、またものづくりの観点から最も優れた技術のロボットに贈られるものづくり大賞も受賞されました。茅脇良太郎くんにゲストにお越しいただきました。これからも本当にいろいろな面でね、こうみんなの役に立つロボットを作っていってほしいなと思いますので、これからも頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
はい、今日はご出演本当にありがとうございました。
ありがとうございました。